詩編21祈りましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤハレルヤハレルヤ。天のお父様、今日も主よ、私たちを導いてください。主に感謝いたします。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。じゃあ一節から見ましょう。
主よ、王はあなたの御力を喜びましょう。あなたの御救いをどんなに楽しむことでしょう。
20章は王が出陣する戦争に行こうとするとき、民が自分の王が勝利するように祈りました。21章は勝利をしてから帰ったダビデの感謝です。だから王が自分の上の王に感謝する。だから王の王ですね。今日賛美の王の王、主の主、ダビデが祝福されたことはこれです。自分が王である、しかし自分の上に王様がおられる。私たちも自分の上に主がおられるという生活の態度、これが今日詩編から学ぶことができるんですね。主よ、王はあなたの御力を喜びましょう。あなたの御救いをどんなに楽しむことでしょう。主が戦って、主が勝利をした、それは楽しむんだという話。二節、
あなたは彼の心の願いを叶え、彼の唇の願いを退けられません。
じゃあこのように祈りに応えてくださる主、セーラーと、ね、そうです、ハレルヤ、その意味はね。三節、
あなたは彼を迎えて素晴らしい祝福を与え、彼の頭に純金の冠を置かれます。
あなたは主ですね。彼はダビデです。ダビデを迎えて素晴らしい祝福を与え、彼の頭に純金の冠を置かれました。このように神様がダビデを祝福してくださった。四節、
彼はあなたに命を追い求めました。あなたは彼に常しえまでの長い日々を与えられました。
これはイエス・キリストがダビデをこのように永遠の命、常しえまでの長い日々、常しえの命ですね。これはメシアです。メシアの祝福です。だから私たちが自分の上に主を置いたら、もう魂が恵まれる人になるんです。この神様との関係ですね。この関係がこのように永遠の命を与えるんです。神様との関係、永遠の神様との関係が永遠の命です。その永遠の命と、また私たちの生活の中での祝福、命を与え、もっと豊かに与える、その恵み。だから私たちが神様から魂が恵まれると、全ての点で恵まれ、健やかになる。だからこの永遠の命、コセス、
御救いによって彼の栄光は大きい。あなたは尊厳と意向を彼の上に置かれます。
だから御救いは主が与える御救いですね。これを求めた、それを主が彼に与えた。御救いによって、彼の栄光は大きい。だから彼が勝利をして帰ってくると、 栄光、まあ、主の栄光ですけどね、彼の栄光を輝かせてくださった。だから私たちがこの主を求め、主との関係が親しくなると永遠の命のこの祝福が流れる。主との交わりが永遠の命です。主とのこの関係が永遠の命です。それで主が栄光、神様が頭とならせ、王とはならせない、カスであろうが借りることがない、この地上でもこのように勝利の人生を送るようにしてくださるって。それで主の尊厳、まだ意向が彼の上にあるからで、皆さんと私の上にこの主が関係をして親しく主と共に交わってる、その人はいつも尊厳があるし意向がある。主と私たちは一体になるからです。だから私はキリストと共に十字架につけられた、私が生きてるんではない、私のうちにキリストが生きる、キリストが生きるからね、尊厳がある。自分なのに自分の中に主が臨在しておられるからね、だからこの威厳がある、威厳、力がある。じゃあだから皆さん、主とこのようにね、主の前で自分をへりくだり、自分を無にするものは主が高くしてくださるよね。だから主との交わりというものはね、自分を主張するんではなくて、自分を黙って、静まって主が主であることを知ること、そうすると主から威厳と尊厳というものが与えられるね。七節、
誠に王は主に信頼し、意図高き方の恵みによって揺るがないでしょう。あなたの手はあなたのすべての敵を見つけ出し、あなたの右の手はあなたを憎む者どもを見つけ出します、
あなたの手はあなたのすべての敵を見つけ出し、あなたの右の手が、彼を憎む者、あなたを憎む者、あなたはダビデですね、だから神様がダビデを憎む者を見つけ出して多くする。素晴らしいですね。だから主と、この親しくなることはこんなに素晴らしい祝福です。主が、見つけ出して、ああこの者があなたを苦しめた、これで主が往復する。救世主、
あなたの身怒りの時、彼らを燃える炉のようにされましょう。主は身怒りによって彼らを飲み尽くし、火は彼らを食い尽くすでしょう。
だから火が敵を食い尽くす、主は身怒り、だからね、身怒りは敵に対してするんです。十節、
あなたは地の上から彼らの末を滅ぼされましょう、また人の子らの中から彼らの子孫をも。
だから あなたは地の上から彼らを末を滅ぼされる、また人の子らを、子らの中から彼らの子孫。じゃあ人の子らの中で、ダビデの敵たちの子孫がいるんですね。 これダビデの敵はイエス様の敵です。共産主義者たち、神がいないと言ってる者たち、それを神様が全部滅ぼします。今韓国がもう若者たちがどんどんどんどん集まってね、今回の不正選挙を抗議するようになりました。本当にいい方向に韓国が、ね、向かってる、若者たちがたくさん出て、リバイバルが今起こってるんです。賛美歌を歌って、賛美歌を歌ったらこのまだ信じてなかった人たち、まだ教会から出た人たちも加わるんですね。それで賛美歌一緒に歌って、この不正選挙に対する、ね、まあ、当日選挙、当日のこの手でこう選挙結果を発表する電子コンピューター、この捜索しないようにね、事前選挙も全部それで、悪い者たちがそれを利用していったんですよ。だから今当選されてる190名近くの者たちは全部不正選挙、それでめちゃくちゃ悪い法を作ってね、共産化して、もう本当に今共産化されてるんです。けどまあこのようにね、主が若者たちを引き起こして彼らの祈りを聞いてくださって、今動きがね、逆転に向けてる。本当に、主は祈る人を探しておられる。祈ったら勝利します、ね、神様が敵を探して潰すんですね。イジェミン、ムンジェイン、こういった共産主義者たち、またその家来たち全部、滅ぼします、まあ、この者たちはね、中国共産主義に偏るんですね。この香港のように、捧げようとするんです。韓国を香港のように捧げようと。しかし神様がね、全てひっくり返って今祈る人たちを通して敵を潰してるんです。もう間もなくオリンピック、サッカーが終わったらね、本格的に何か起こると思いますね。韓国の中にはね、アメリカ軍が駐屯してるんです。だからこの人たちが、ね、今回アメリカで法案が通ったんですね。中国がどのようなことをしたか調査しなさい。今全部調査が終わってる。まあそしたら、まあ、デプコン1とか発令すると思うんですけど、イジェミンが賛同しないと思うんです。だから別の方法でやろうとするんです。まあ楽しみです。主がユン大統領を戻して、ユン大統領が、デプコンを賛同するように。まあユン大統領があのようになったのは全部不正の裁判だったんですね。だからそれが全部ひっくり返ると思います。素晴らしいことが今韓国に起こるんです。12節、
あなたは彼らが背を見せるようにし、弓鶴を張って彼らの顔を狙われるでしょう。
11節、
彼らがあなたに対して悪を企て企みを設けたとしても彼らにはできません。
だから悪が処理できない、祈る人たちがいるところには処理できない。 だからネパールがデモが大きく起こってもうひっくり転覆したんですけど、そこは仏教が多いからね、あんまりその後は影響がないんです。しかし今回この韓国はね、教会から離れた若者たちも全部集まって賛美歌一緒に歌って、ずっと一つの叫びだけはあれですから賛美歌を歌ってるんですよね。そして軍歌を歌ってるし、もう本当に彼らやってるのは感動できる。アイデアも素晴らしいしね、勇気もあるし、今試験も終わったからね、もう全力で今集まってやってます。あなたは彼らが背を見せるようにし、弓矢も張って彼らの顔を狙う。顔で敵が弓でこう撃つとき、こう敵の顔を狙うんですね。まあ名前が全部出る、顔が現れる。今昔の戦争もね、顔が男性たちはもう顔傷を受けたりすると結婚もできないし、だからいつも顔を狙ってる。神様もね、彼らの顔を狙って彼らの名前をこう取り上げてる。13節、
主よ、御力のゆえにあなたが崇められますように。私たちは歌い、あなたの威力を褒め歌います。
じゃあこのように、祈り、20章は祈り、21章は勝利、ペアです。20章と21章はペアの支援です。じゃあ行きましょう。また第一テサロニケ5章1節から。
兄弟たち、それらがいつなのか、またどういう時かについては、あなた方は私たちに書いてもらう必要がありません。主の日が夜中の盗人のように来るということは、あなた方自身がよく承知しているからです。
じゃあこの終わりですね、終わり、主の日ということは終わりを意味するんですね。だから終わりというものは、イエス様の再臨、兄弟たち、これがいつなのか、またどういう時についてはあなた方は私たちに書いてもらう必要はありません。だから日にち、いつでしょうかとね、その日にちを書いてもらう必要がない。まあパウルも知らないしね、再臨のこと、まあこの時点から再臨のことがいつも関心がありました。私たちはイエス様が再び来られることに対していつも期待して生きるんです。これは週末、自分の週末を思い起こして生活するからですよね。週末ということは、聖書にある週末はイエス様の再臨と千年の王国、サタンがこの千年間底知れぬところに閉じ込められること、これを聖書が言っている週末です。まだ個人の週末があるんですね。私たちはいつ主と会うか、それは分からない。だからいつも自分の終わりと自分が主の前に立つという審判のことをいつも覚えること、これが知恵ですよ。だからこれが目を覚まして生きてる人です。だから 週末はこのイエス様が来られてよみがえって天に行かれた時から週末です。いつ主が再臨され、いつ私が終わり、その終わりの準備、それが知恵ですよ。だから皆さんと私はいつか死ぬんです。その死の前にいつもいつか立ちます。これが個人の終末です。個人の終末、聖書の歴史、6000年歴史の終末もあるんです。また千年王国の後でこの新しい地の終末のことを黙示録に記録されている通りです。だから日にちは、ね、計算する必要がないんです。私たちはこの歴史的なイエス様の再臨のことを覚えてるんですけど、今東の門が開いたばっかりよ、ね、日本が1000万人救霊が今始まったばっかり。もちろん時間が早く回るんです。主の働きもね、今コンピューターの働きもものすごいでしょ。もう1年が以前も100年200年あれを全部作り変えるほど早いんです。今はもう1ヶ月が AI がものすごいスピードでね、知識を豊かに往復に流しています。だから伝道リバイバルもね、世界的なリバイバルもこのようにすごいスピードで起こると思う。日本にもすごいリバイバルがすごいスピードで桜のようにね、ぶわーっと一挙にリバイバルが起こる。じゃあこのリバイバル、福音が地の果てまで述べ伝えられて、それから終わりが来るよ。そのことを見るとまだ北朝鮮がまだ開いてないし、中国シルクロード、まだモンゴル、内モンゴル、満州、ティベット、ウイグル、こういったところがね、まだ福音が入ってなかった。その後スタンスタンの国々が待ってるんでしょ。だからそのことで私たちが、主の再臨、私たちの週末は今日、明日、いつでも主の前に立つ、そのような信仰の目を覚まして生きることで、毎日が週末。だからもういつも再臨される週だけじゃなくて、主の臨在を今日も体験するのでありますよ、ね、今日皆さん朝起きておはようございますと主と交わりをしたでしょ、いかがです。これがね、雲に乗って来られる方、同じ方ですよ。同じ方と今私たちが出会うんですね、だから、雲に乗って来られる方だっけ怖がってね、うわーもう、艱難あだこだしながらね、恐れて恐れて、これは間違ってる。主は臆病の霊ではなく、愛と力と慎みとの霊でありますよ。だから私たちは 고 고라레르 신이 다이스테 바루카바 바시마다나 신의 미나니오테 고라레르 갔다. 그러 고노요니 아나타오 관계시마스. 그래가 바루카바 됐어요네. 이스라엘의 국권이 있더라도 바루카바 또 가이트. 오객들한테네 이라시아이마세 소는 의미요네. 그러 예수마오 유다인들한테가 소노요나 오모이데 바루카바 또 유독기니 고라레르 때. 그러 우리들도 교회 오기때 바루카바 또 했단데스네. 웰컴. 웰컴. 그러니까 바루카바 또 했대요. 네. 바루카바. 웰컴. 세례사마. 세례사마 예사마 지치 오나지 오나지. 니세스
主の日が夜中の盗人のように来るということはあなた方自身がよく承知しているからです、うん、
だから主の日が夜中の盗人のように来るって三節
人々が平和だ安全だと言っているそのような時に突如として滅びが彼らに襲いかかります。ちょうど妊婦に産みの苦しみが望むようなものでそれを逃れることは決してできません。
だからこの世の価値観でこう捕まれてね、お金があるから、権力があるから、この世の価値観で平和安全を言ってる人にはもういつ自分が今日呼ばれるかわからない、突如として来る、うん、心臓麻痺脳梗塞、もう瞬間的に来る、その意味はね、盗人のように予測もできない、うん、そのように終わりが来るという話よ。四節、
しかし兄弟たち、あなた方は暗闇の中にはいないのですから、その日が盗人のようにあなた方を襲うことはありません、
うん、そうでしょう。いつも会うから、バルカバーね、主と出会ってる。だからこのもちろん復活の主が私たちを復活させるために来られる再臨とは違うんだけど、いつも私たちが今日主と出会ってる、準備してる。いつ呼ばれても私たちは、ね、盗人のようじゃないんです。五節、
あなた方は皆光の子供、昼の子供だからです。私たちは夜や暗闇のものではありません。ですから他の人々のように眠っていないで、目を覚まして慎み深くしていましょう、
うん、だから目を覚ますということは主との関係を、関係ね、主との関係をいつも結んでる、主と親しく結んでる、これが目を覚ましてる、そのことよね、うん、しかしこの世の暗闇の価値観でこうはまってハマった人は眠ってる、眠ってる意味はこれですよ。この世の価値観でこう浸された人、洗礼を受けている人ですね。私たちは主との関係で親しく、バルカバ、そのような関係ですよね、うん、じゃあ九節読むか。
神は私たちが御怒りに遭うようにお定めになったのではなく、主イエス・キリストにあって救いを得るようにお定めになったからです、
うん、だからこのマタイの福音書24章と黙示録を解決するキーがこのキーですよ、マタイの福音書24章も、災難というものをずっと続けると言うんですね。 災難の後でも地震、戦争、これ全部災難です。飢饉とか、この黙示録の福音によると4番目まで災難ですね。じゃあその5番目の福音というものはクリスチャンに向けることですよ。あなた方は憎まれる、それが患難です。患難、患難があるんですね。その患難とは私たちが信仰のテストとして受けるんです。しかしその8の審判があるんですけど、この福音とラッパとその次が8ですね。しかし8というものは私たちと関係がないんです。8は御怒りです。だから黙示録中5章から16章その部分は私たちとは関係がない、ね、そのことが御怒りです。御怒り、花嫁は御怒りとは関係がない、ね、だから本当に恐れるものは何か、自分たちがこの666を受けてね、もう逃れようとするんですけど、その者たちに主が御怒りを、それが永遠の御怒りだと言われるんですね。だから私たちがね、この患難というものを御怒りだと思って恐れてはいけません。皆さんと私は御怒りと関係なく主が私たちを迎えに来られます。そして私たちがね、もう核兵器を使ってるかわからないけど、とにかく瞬間的に体が変えられる、死を通る、体の死を通って変えられる、これを引き上げられると言ってる。私の霊がね、上に行くから引き上げると言ってるんです。復活のことにね、復活は先に死んだ人々がよみがえり、生き残ってる私たちも復活の体に変えられます。だから御怒りとは関係がありませんね。御怒りはサタンの支配です。地獄です。じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ。